改めておはようございます。ヨハネの福音書から今日もメッセージをさせていただきたいと思います。で少しちょっと日曜日のですね朝に私も聞けないことが多いんですけれども、西日本放送で朝6時から15分間バイブル&ユーという番組がもうこの地域の教会でちょっとルーツは私もはっきり知らないんですけど多分 4,50 年やってると思います。です何年前 3,4 年前からちょっと私の方にですね司会をしてくれと回ってきまして、毎週司会のようなことをしております。で今週また水曜日に、収録があります。いつもスタジオ RNC のスタジオに行って収録をしていますけれども、またそのことも覚えてお祈りください。また聞いたことのないという方はぜひ一度お聞きくださればと思います。さてヨハネの福音書の一章ですけれども、先週お話ししましたのは最初の部分です。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったという最初に聖書を読みで一体 何のことを言っているんだろうかというような不思議な表現で始まりますが、多くの方がそう理解していますけれども、はじめにという言い方から分かるようにここは創世記一章の天地創造のことが言われている。それをイエス様、三位一体の神様の御子イエス様との関わりで言い直していると、そういったことをお話しまして、多くの人がそのように理解していますし、それが正しい理解だと思います。つまりヨハネの福音書は、イエス様が来られて私たち罪人を救うというその計画は天地創造の時から始まっているんだということをここで語っているわけです。そして御子イエス様はここでは神様からの言葉、ロゴスと呼ばれています。でこの言葉であるお方は永遠に存在されて天地創造に関わっていたというか天地創造をなさった神なんだということがここで明らかにされています。で言葉と言われているのにはやはり意味があると思うんですね。神様のメッセージを伝えるという意味でイエス様は神の言葉です。イエス様は私たちを救うために人として人の形を取ってきてくださいましたが、その世に来てくださることを通して神様の救いのご計画を私たちに明らかに示してくださいました。そして神様とはどういうお方であるかということを、私たちに教えてくださった。ヨハネの福音書の言い方で言うならばですね、一章の18節に父の懐におられる独り子の神が神を解き明かされたのであると書いているように、イエス様を見るならば天地を作られた誠の神様がどのようなお方であるかが分かる、神様の御心が分かる、そういう意味でイエス様は言葉として世に来てくださいました。しかし私たち世、世というのはコスモスという言葉なんですけれども、宇宙と言われたりもしますが、もともとのギリシャ語の意味はこの世、この世界という意味だそうです。私たちの世界、そこには私たち一人一人も含まれていますが、イエス様を受け入れないで拒んだと書いています。これはこの後読んでいくと分かりますように、人々はイエス様のことを本当に理解しようとはしないで拒みました。しかしこのお方イエス様を神の子と信じて救い主として信じ受け入れるなら、神の子とされる特権が与えられている、霊的に新しく生まれることができる、そういった大切なことが一章の12節13節に書かれています。このようにですね、一章18節までは本当に壮大なスケールを持った導入部分、プロローグといったりもしますが、そういった部分となっています。 さて、それが終わると、まあ、実はその中でもすでに登場しているんですけれども、6節にヨハネという人が登場します。神から使わされたヨハネという人が現れた。このヨハネについて、今日はさらにお話をしていきたいと思うんですね。このヨハネが本格的に登場するのは19節からですけれども、その前にヨハネについてちょっと確認をしたいと思います。聖書の中にはヨハネという人の名前がもう何人か出てきて、何人も挙がる人は聖書をよく知っている方だと思いますが、少なくとも2人はここにすでに登場しているんですね。1人はこの福音書を書いたヨハネ、イエス様の弟子となったヨハネです。でもう1人がここに実際に登場しているヨハネ、バプテスマのヨハネと呼ばれます。バプテスマのヨハネについてはどのようにして生まれたかということがルカの福音書1章に書かれています。まあ、イエス様の誕生の記録の前にバプテスマのヨハネの誕生について書かれています。で彼がどんな活動をしたのかということはマタイ、マルコ、ルカそれぞれの福音書の最初の部分に書かれています。まあ、ヨハネはイエス様が生まれるより約半年前に生まれたと考えられます。そしておそらくそれぐらい前にイエス様が公に現れる前に彼は現れたということです。でどんなふうな、姿だったのかといいますと、まあ、これはマタイの福音書にもマタイの福音書の3章4節に書いているんですけれども、ラクダの毛の着物を着、腰には革の帯を締め、その食べ物はイナゴと野蜜であった。まあ、おそらく多くの人がイメージする、昔の預言者のイメージです。もう見た目が昔のイスラエルの預言者のようなイメージ、そんなイメージで彼は現れました。そして見た目だけではありません。ヨハネは人々に罪を悔い改めるように呼びかけたんですね。それはまさに旧約聖書の時代の預言者がしていたことでした。ですから、この後読んでいただきました1章の20節から21節で書かれていますように、多くの人がヨハネのことを旧約聖書の時代の預言者が再び現れたのだと思ったんですね。その中でも特にエリアという預言者が現れたと考えました。まあ、エリアという預言者は旧約聖書の中でも特に偉大な預言者、第一列王記の17章以降に出てくる預言者ですけれども、彼の服装がまさにこんな感じだったと。彼も荒野に現れて、毛で織ったものを着て、荒野で生活している、まさに、ヨハネを見ると、あのエリアが再び現れたのだろうかと多くの人たちが考えたわけです。しかし聖書はヨハネは確かに預言者のような人であって、聖書にその誕生が預言されていた人なんですけれども、特にヨハネにははっきりとした目的と使命があったということを明らかにしています。1章の7節8節を先週読んだところですが、もう一度見ていただきたいんですが、こう書いています。この人は証のために来た、光について証するためであり、すべての人が彼によって信じるためである。彼は光ではなかった、ただ光について証するために来たのである。このように書かれています。光とは誰？もう皆さん分かるようにイエス様のことです。世の光としてくださったイエス様について証しするため、証言するためにヨハネは来たのだということがここではっきり書かれています。この1章7節8節の言葉にもうヨハネが何のために生まれて何をしている人なのかというその答えが もう語り尽くされているように思います。少し脱線しますけれども、1章の8節、まあ、7節8節の言葉は、まあ、私が、まあ、牧師になるための勉強をしているときに本当に心に留めていた、御言葉、聖書の言葉の一つです。彼は光ではなかった、ただ光について証しするために来たのである。まあ、あの新学校で、まあ、まさにあのちょっと今回はあの白金の方には来られないので、まあ、もし時間がある方は火曜日にあの林田の方へ行っていただくと、あるいはあのちょっと夕方訪問すると、3名の方がちょっと来られているので会えるかもしれませんが、まあ、同じ新学校で私も勉強しておりました。で勉強していろいろ訓練を受けていたんですけれども、あのやっぱその中で逆にもうあの自分が、まあ、これはもう謙遜でも何でもなくって、本当に未熟で、まあ、それは勉強の面もありますし、人間関係やまたいろんなことについて、まあ、未熟である、不完全であるということに嫌おなしに気づかされます。まあ、それに気づくのが一つ進学校の実は訓練だったのだろうと思いますけれども、本当にそんな思いになるんですね。でそんな時に、まあ、励ましになっていた言葉の一つがこの八節の言葉でした。彼は光ではなかった、ただ光について証しするために来たのである。まあ、何か神様のために教会の役に立ちたいと思ったらですね、本当に自分が本当に立派な、いろんなことがに優れた人間でないといけないんじゃないかということをやっぱり思うんですね。でもそれとはほど遠い自分がいます。そんな時ここを読むと、まあ、あのヨハネであっても自分が光とは思わなかった、でも光であるイエス様を証しするために自分は来たということをはっきり分かっている人だったということが、本当に慰めであり励ましでした。まあ、何かね、私たちも信仰を証ししようとか思うと、あのもう自分が、まあ、もちろんあなた方世の光です、イエス様は言われたわけですけれども、それはあのイエス様の光に照らされてこそ私たちは世の光なんですね。そのことを忘れて、何かもう自分が全然光ってない、自分はなってないということだけを考えていると、本当にイエス様のことをなかなか合致することはできません。でも私たちは少なくとも光であるお方を知っているわけです。ですから私たちはその方を指し示す、証しすることはイエス様を信じて、救われた人なら誰でもできることだと改めて教えられるわけです。さて少し脱線しましたが、2番目の点に入りたいと思います。まあ、ここからが今日の中心ですけれども、この壮大なスケールの序文がプロローグが18節で終わって、19節からは書いている通りですが、ヨハネの証言です。さっきもお話ししたように、ヨハネはこの時もう荒野で活発に活動していました。次々と人々がヨハネのもとに集まって、神様の言葉を聞いて、罪を示され、悔い改めてヨルダン川でバプテスマを受けていたと書かれています。まあ、このバプテスマというものは今教会でしているものとは同じではありませんけれども、罪を悔い改めたという心を、まあ、表現して証しするために人々が次々とバプテスマを受けていたということです。まあ、ですからここから洗礼者ヨハネ、バプテスマのヨハネと、まあ、呼ばれるようになったわけです。でそしてさっきお話ししたように、ヨハネの見た目といいますと、旧約聖書の預言者エリアのような姿をしていた。そこでヨハネという人が一体彼は誰なのか、いろんな想像や噂がささやかれるようになって、このことがエルサレムの都、まあ、あのヨハネが活動していたのは少しもう都からは離れた荒野でしたけれども、都にいるユダヤ人の指導者たちの耳に入ることになったんですね。で、まあ、ここではパリサイ人、一章の24節にパリサイ人と書いています。指導者たち、パリサイ人たちが、まあ、部下である祭司、 まあ、ここでは祭司とレビ人と書いていますが、まあ、自分たちの元で仕えている祭司とレビ人をヨハネの元に使わして、あなたはどなたですか、誰なんだ、まあ、どなたですかというとちょっとはね、あの丁寧ですけれども、ひょっとしたら一体お前は誰なんだと問い詰めたのかもしれません。なんでそんなことをしたんでしょうか。指導者たちが一番気になっていたことは、このヨハネが救世主、メシア、まあ、キリストであるかどうかということがとても気になっていたということです。まあ、いつの時代もそうなんですが、この時代特にユダヤの人々はメシア、まあ、メシアというのは旧約聖書で予言された救世主のことで、まさにイエス様はそのメシアとして来られたんですけれども、救世主メシアを待ち望む思いが特に強くなっていたと言われています。でこの時代イスラエル、ユダヤを治めていたのは一体誰だったのか、二重に治められていました。直接治めていたのはヘロデ王という人ですが、ヘロデ王は純粋なユダヤ人ではなくて、イドマヤ人という外国の人でした。その外国の王であるヘロデ王が治めていて、そのさらに上にはローマ帝国があったわけです。まあ、皇帝、そしてその皇帝の代理者として治めている総督がその上にいました。誇り高いユダヤ人にとっては、この状態はもう本当につらい屈辱だったんですね。なんとかして自分たちの国は自分たちで治めたい。まあ、仮に上にローマ帝国がいるとしてもですね、せめてこんなヘロデ王の支配だけは受けたくない、そんな思いで彼らはいたわけです。で彼らにとっての理想は、旧約聖書の時代、特にダビデ王、ソロモン王という、まあ、黄金時代と言っていいでしょうか、もう繁栄して素晴らしい時代だと彼らは考えていました。でメシアという存在は、そのダビデ王、ソロモン王の再来なんですね。つまり国をさらに繁栄、国にさらに繁栄をもたらして独立を勝ち取るような力強い王、それがユダヤ人たちが考えていたメシアです。もしメシアが本当に来たらどうでしょうか。それはもう一大事なんですね。ファリサイ人や、祭司たちもユダヤ人なので、本当はメシアが来てくれたら嬉しいはずなんですけれども、そんな単純なことではありませんでした。もしこの男がメシアだとしたら、それがヘロデ王やローマ帝国に知られたらどんなことになるだろうか。国中が大混乱に陥ってしまうだろう、そして我々の立場も危うくなるだろう、そんな考えを彼らはおそらくしていたんですね。ですからユダヤ人の指導者たちは、まあ言ってみれば本当にもう中途半端な立場です。期待半分、恐れ半分だったんですね。彼らだってあわよくばヘロデ王なんか倒して独立を勝ち取りたいとは思っていました。しかし中途半端にそんなことが起こると、国中が荒れ果てて、そして自分自身も危ない、もうそんな人たちだったんですね。そこでこのヨハネは一体何者なんだろうか、もうますます噂が広がっている、もう先手を打って、じゃあ我々の方からこいつが誰か確認しようと、まあ、考えたわけです。で祭司レビ人という人たちは旧約聖書のことをもうよく知っている人ですから、彼らならばこのヨハネが何者であるかを見極めることができるだろうという期待もあったのだと思います。そこでヨハネのもとにやってきた人がズバリ、あなたはどなたですか、まあ丁寧な言い方ですね、悪い、もっと偉そうな言い方をしたのだとすれば、一体お前は誰なんだと聞いてきたわけです。するとヨハネは拒むことなくはっきり、言ったわけですけれども、まずヨハネが言ったことは3つのそうではないという否定的な3つの答えです。順番に、まあ、3つのことを否定したんですね。第一に彼ははっきり、もうヨハネは、まあ、預言者でしたので、もう彼らの 思いがもうはっきり分かったのでしょう。私はキリストではありません。もうはっきり言いました。人々が一番知りたかったのはそれだったんですが、もう最初にですね、いや私はキリストではありませんと否定しました。で、第2は、あなたはエリアですかという質問に対して、そうではありませんということです。まあ、キリストでないとしたら、ユダヤ人たちが一番気になっていたのはエリアだったんですね。そうですね、ちょっと細かいですが、マラキ書の4章5節というところをお開きください。旧約聖書の一番後ろにありますマラキ書の4章5節をお読みします。見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心を子に向けさせ、この心をその父に向けさせる。それは私が来て呪いでこの地を打ち滅ぼさないためだ。こんな言葉があったんですね。ですからエリアがやがて来る、メシアとともにエリアが来るとユダヤ人たちは信じていました。またエリアが、列王記を読んでいただくと分かります。エリアが死ぬ、エリアの最後というのは不思議な最後だったんですね。聖書には炎の中をですね、竜巻のように天に上げられていったと書かれています。ですからユダヤ人たちは、いやエリアさんは死なないで、きっと神様の音に召されてまた来るのだと、そんな怪しげな信仰もあったようです。しかし、実はこの予言はエリアが再び来るということでなくって、まさにヨハネが現れることを予言していたんですね。エリアのような預言者が再び来るであろうという予言であって、エリアが、もちろんエリアは人間であり死んだ人ですから、彼が再び現れるということはありえません。そのことをヨハネは否定しました。そしてさらにもう一つですね、あなたはあの預言者ですか、それも違いますと言いました。これもまた皆さんでお見いただければと思いますが、新命記の18章15節18節などに出てくるモーセの後継者と言われるような預言者、新命記の18章15節18節あたりに出てきますが、モーセの後を継ぐような預言者が現れるであろうという言葉、それも否定したんですね。エリア、しかし実はエリア、そしてあの預言者という聖書の言葉はヨハネのことを実は示していました。しかし、彼らの間違えた理解をヨハネははっきりと否定したんですね。そしてさっきも言いましたように、いや私はエリアとかですね、あの預言者とかましてやキリストではない、私にははっきりと神様から与えられた使命がある。人々の誤解や憶測をはっきりと否定して、ヨハネが答えた言葉が23節ですね、1章23節の言葉でした。彼は言った、私は預言者イザヤが言ったように、主の道をまっすぐにせよと荒野で叫んでいる者の声です。イザヤ書の40章3節に書いている言葉です。荒野に呼ばわる者の声がする、主の道を整えよ、荒れ地で私たちの神のために王子を平らにせよ。この言葉は前もお話ししたかもしれませんが、当時王様の道を整える人々がイメージされています。王様が来ると分かったらですね、道がもうその前に徹底的にきれいに整備にされるんですね。でゴミや邪魔者、道を塞いでいるものは全部取り除けられて平らに整備されて、そしてその前に王が来るぞ、王が来るぞと呼びかける人がいたと言われます。ヨハネの役目はまさにそれだった。道を平らにしてきれいにして、そしてイエス・キリストが、キリストが来るぞ、メシアが来るぞと人々に伝える、それがヨハネの役目だったんですね。 聖書にはヨハネはイエス様が来られる道備えとしての罪の許しのための悔い改めのバプテスマを述べ伝えていたとも書いています。イエス様が来るぞ、イエス様来るぞと言ってですね、じゃあどんな備えをしたらいいんでしょうか。昔の王様、本当いわゆる王様だったらちゃんときれいな服を着て、汚い服じゃなくてきれいな服を着て、そして王様万歳として迎えるのかもしれませんが、救い主イエス様を迎えるために必要なのはきらびやかな衣装でも豪華な服でもありません。私たちの心の備えです。私たちが罪に気づかされて罪の悔い改めに導かれることが必要だった。砕かれた罪を悔い改める思いでイエス様を迎えるとき、イエス様は誠の王救い主として私たちのうちに来てくださる。そのことをヨハネは伝えていたわけです。ヨハネ自身は救い主ではありません。しかし彼は人々が罪に気づいて悔い改めに導かれて、ヨハネの役目はそこまでなんですね。彼は救うことはできないんです。しかしその悔い改めた心で救い主イエス様を受け入れるようにという、備えをする、それがヨハネの働きだったということです。さて最後の点ですが、このように自分の使命についてヨハネは証言しました。そして今度はイエス・キリストについての証言を始めていくわけです。イエス様がいよいよ近づいてこられました。彼はイエス様が間もなく来られること、そしてこの方がいかに優れた方であるかを彼は知っていたからです。ちょっと戻っていただいて一章の15節をご覧ください。私の後から来る方は私に勝る方である、私より先におられたからであると私が言ったのはこの方のことです。そして27節をご覧ください。その方は私の後から来られる方で、私はその方の靴の紐を解く値打ちもありません。そんなふうに証しをしています。これも当時の様子を知るとヨハネの言葉がよくわかるそうです。当時は少し裕福な家には奴隷がいました。で、奴隷という人は主人が言われたことは何でもしたんですね。しかし当時主人が奴隷にはまず頼まないということがあったそうです。それはかがんで靴の紐を解くということ。それは当時の主人は奴隷には頼まなかったということです。そしておそらくイエス様がですね、後に弟子たちの足を洗う、かがんで足を洗う、それも普通は奴隷でさえしないことでした。奴隷でさえしないこと、それが靴の紐を解くということです。ひざまずいて地に顔をつけるようにしてご主人の靴の紐を解いたり結んだりすることまでは奴隷には頼まなかったそうです。するとヨハネは何と言ってるんでしょうか。私はその方の靴の紐を解く値打ちもありません。いや、私はあの方に比べれば奴隷以下の存在なんだよ。もうあのお方の圧倒的な、もう比べようもないお方、私はその方の靴の紐を解く値打ちもないのだよと彼は証ししているわけです。実はヨハネはイエス様とまだちゃんと会っていないし、どんなお方であるかということは知らないんですね。でも神様からそのことを教えられて、このイエス様がどんな偉大なお方であるかを彼は知っていました。ですからこの自分のところにやってくる人たちに対してこのように言ったわけです。あなた方は私を何か持ち上げたり褒めたりして何か期待しているのかもしれないが、そんなことしても意味はないよ。この後に来る方は私などよりもはるかに優れたお方なんだよ。だからあなた方は私ではなくこの方をお迎えするために備えなさいとヨハネは言ったわけです。さて29節ですね。その翌日、これらの出来事があったその次の日ということでしょうか。ついにヨハネはイエス様と出会うことになりました。 どんな思いでイエス様と出会ったのでしょうか。自分はこの方が来られる道備えをするために使わされてきた、いや生きてきた、この方を証しするために生きてきた、ついにこの方が現れた。もう喜びと興奮はいかばかりのものだったかと思いますけれども、同時にヨハネは自分の働きはもう終わりに近づいているということも気づいていたのではないかと思います。でイエス様が自分の方に来られるのを見て彼は言いました。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。これはヨハネの一生をかけた信仰の告白だと思います。ヨハネはこの告白をするためにここまで生きてきたと言っても言い過ぎではないからです。そしてこのヨハネの告白にイエス様がどのような方で何のために世に来られたかということがはっきりと示されていたわけです。まあ、見よ、注目しなさいということです。この方に注目しなさい。世の罪を取り除く神の子羊、神の子羊、特に子羊と聞いてユダヤ人たちがすぐに思い浮かぶのは生贄の子羊です。一番有名なのは杉越の祭りの時に傷のない子羊が犠牲になって、その血が、門柱と鴨居に塗られて、その肉は食されました。それによって災いが過ぎ越していったという、あの出エジプト記に書かれている出来事です。その他にもレビ記にはさまざまな生贄が、犠牲の生贄が書かれています。まさにイエス様は私たちの罪を取り除くために、罪の身代わりとなるために来られた神の子羊であるお方でした。神の子羊とは神様によって備えられた、神様によって使わされたということです。福音書を書いたヨハネの、バプテスマではない福音書を書いたヨハネは後に手紙の中でこのように書いています。第一ヨハネ4章10節、第一ヨハネ4章10節をお読みします。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。なだめの供え物というのはまさに旧約聖書に出てくる神の怒り、神の罪の裁きを逃れるための供え物、生贄ということです。杉越の祭りの子羊はなだめの供え物、子羊でありましたけれども、そしてレビ記などにいろいろな生贄が書かれていますが、それはすべて誠のなだめの供え物となるお方、誠の子羊となるお方を指し示すためのモデルであったと聖書は教えています。ヨハネは今まさに神の子羊が現れたのだと証言したわけです。さらにその翌日のことを最後にお話ししたいと思いますが、二人の弟子と、少し遠く離れていると、そこでまたイエス様に出会ったんですね。一章の36節37節をご覧ください。イエスが歩いて行かれるのを見て、見よ神の子羊と言った。二人の弟子は彼がそういうのを聞いてイエスについて行った。再びイエス様と出会ったヨハネは、見よ神の子羊とイエス様を指し示しました。すると二人の弟子は彼がそういうのを聞いてイエスについて行ったというんですね。ヨハネがイエス様を紹介して証しすると、それまでにヨハネについていた弟子たちは今度はイエス様の方へついて行ってしまう。でこの時の一人は実は後で十二弟子になるアンデレだったということです。このようにヨハネに従っていた人たちは次々とイエス様の後に従うようになりました。そしてヨハネに従う人はだんだんだんだん少なくなっていったんですね。で弟子ヨハネの弟子はある時こんなことを言いました。 先生見てください、ヨルダンの向こう岸であなたと一緒にいて、あなたが証言なさったあの方がバプテスマを授けておられます。みんなあの方へ行きます、あの方の方へ行きます。ヨハネに従っていた人が、まあ、だんだん不安になっていくのは当然のことだと思いますけれども、でもヨハネはいや、そうではないよ、私はそのために来たのだ、あなた方はあの方に従いなさいと、弟子たちがイエス様に従うようにと進めていったわけです。このあと間もなくしてヨハネはヒロデ王に捕らえられて処刑されて命を落とすことになります。まさにヨハネの生涯というのは福音書に書いているように世の光である方を明かしする生涯でした。彼自身は光ではなく光について明かしする生涯でした。でキリストに先駆けて道備えをする生涯でした。そして使命を果たし終えると静かに表舞台からは去っていったんですね。まあ、私たちはですね、なかなか、まあ、もちろんイエス様を信じて信仰を持つと人生の意味が分かる、目的が分かるとは昨日も宮津先生も証しをされていましたが、まあ、本当にそうだと思います。しかし実際に私たちが信仰生活を送っていく中でですね、これが私の使命なんだ、私はこのために今生かされてきたんだって思えることを発見できるというのは本当に幸せなことだなと思います。なかなかそこまではっきり言える人は少ないと思うんですね。まあ、生涯の終わりになってやっと、私は実はこのために生かされてきたのかな、信仰生活を送ってきたのかなと言えるならばもう幸いなのかもしれません。その意味でヨハネという人は生まれた時からもう自分の生まれた目的と使命を知っている人でした。彼の生涯は神様の御心に貫かれていたんですね。そしてそのヨハネが生涯をかけて証ししたお方は神の子羊でした。世の罪を取り除く神の子羊、この証しをするためにヨハネは生きてきたんだということを、今朝心に留めたいと思うんですね。そしてややこしいですが、この福音書を書いたヨハネが後に黙示録を書いたわけですが、その中では子羊こそ神様の救いと勝利をもたらすお方として描かれています。しかもほふられた子羊という言い方が黙示録に出てくるんですね。単なる子羊ではなくほふられた子羊、私たちのために十字架で血を流されて死なれたお方、まるで敗者のような姿の子羊こそが勝利を得るお方、私たちを罪と死から救い出すお方であるということが黙示録の中では記されています。それとは全く正反対のですね、巨大な竜のような悪魔の力が描かれていますが、しかしそれを打ち破るのはほふられた子羊であるとヨハネは黙示録の中で書いています。今朝改めてこのヨハネ、バプテスマのヨハネの証言に耳を傾けたいと思います。お祈りしましょう。